3、マルチリンガルも夢じゃない。アメリカでは6年生からスペイン語、フランス語、ドイツ語など、学校によってはね、中国語や日本語もあるそうなんですけれども、それらを選択で選べるようになります。6年生の学年主任の先生と面接の際、うちの子の成績表を見ながら、その先生から、お宅のお子さんの場合、すでに日本語ができるので、彼にとっての外国語の授業は他の子より簡単なはずです、と言われました。その時に、日本語ができるということが、どうしてスペイン語やフランス語やドイツ語につながるのか、その関連性がちょっとわからなかったので、それはどうしてですか?と聞きましたところ、2カ国語を話す子たちは、大概第三言語を学ぶのが他の子よりも早いんですよ、とおっしゃいます。ちなみにその男の先生は白人の方なんですけれども、英語の他に日本語と中国語とスペイン語が話せます。ですね、確かにうちの子はスペイン語の授業も他の外国語の授業も随分楽だったみたいですね。でもね、外国語の授業は成績の良い子たちすべてに楽勝かというと、やっぱりね、そうではね、ないらしいんですね。例えば、小学校から算数や英語や、理科がよくできる子でも、6年生で始まる外国語の授業は成績がガタッと悪くなることがあるそうなんです。外国語の場合は、6年生が初めの一歩なんですね。ですから他の授業であまり成績が良くない子でも、または成績が良い子でも、みんな同じスタートラインに立つわけなんです。しかしその時に、そのスタートラインから一歩前に立ってられるのが、すでに2カ国語を習得している子たちなんですね。それで面白いのは、それはどの言語であっても同じというところなんです。2カ国語を話す子たちが第三言語を学ぶのは、初めて外国語を学び始める子どもたちよりも簡単に覚えられる。巻き戻して考えれば、第一言語、つまり母国語がしっかりしている子の方が第二言語を学びやすいということになるのではないかと思うんですけども、どうでしょう。あなたのお子さんが将来いくつもの外国語を話せるようになることは決して夢じゃないと思うんです。それはたとえ親が日本語しか話せなくても同じだと思うんですよ。ところで、私は自分自身の子育ての経験からおぼろげに感じていたことがきっかけで、突然夫と車に乗ってる時にあることをね、思いついたんです。それね、雨が降ってた夕方だったんですけども、車がね、渋滞にはまっちゃった時だったんですよ。そんな時、いくら仲は良くても17年以上結婚していますので、あんまりペチャクチャとおしゃべりするほど話題もないわけなんですね。だから退屈だったから、窓の外を見てぼーっとしながら、取り留めもないことを考えてたんですけども、その時にこんなことを思いついたんです。しっかりとした母国語を習得できている子の方が、しっかりとした母国語を習得していない子よりも外国語を学ぶのが容易なはず。その時ね、自分の中では驚くべきことを発見したような気になっちゃったんですけども、でも今思えば、母国語をしっかり教えることが大切だなんて誰しもが考えなくてもきっとわかる当たり前のことですよね。しかし、時として当たり前のことは見過ごされやすかったりします。当たり前の単純なことは、多くの一見賢そうに見える情報や魅力的なやり方、またはピカピカに見える新しい方法に惑わされ、意外と忘れがちになってしまいません?ですから、あえて思い返し、肝に銘じておかなければいけませんね。でも当たり前なことは単純だからといって、馬鹿にはできないんです。 その時に私は横で運転している夫に早速ね、思いついた仮説について話をしました。ねえ、母国語はしっかりと身についている子供の方が外国語を習得しやすいと思うんだけど、そんな文献どこかで読んだことないかなって聞きましたところ、夫は全く興味を示さず、ないって一言言ってました。だからじゃあまあいいわよ、自分で調べるわよということで、その足で本屋さんに立ち寄ってもらって、それでいろんな本を買って自分自身で調べ始めたんですけれども、この時にね、渋滞にはまってふっとこんなことを思いつかなければ、今私はこんなお話をしてませんので、そう考えると人生の必然って面白いですね。あなたにとっても同じことが言えるかもしれません。たまたま私のことを知ってくれた、そしてたまたまこれを聞いてくれています。で、これから実際にあなたの手であなたの子供に英語を教えるようになったとしたらですよ、あなたやあなたのお子さんの人生が何らかの形で変わるかもしれません。それでは仮説を立てて調べた結果をお知らせする前に、まずは私が考える使える第二言語、つまり使える英語とはどのようなことかお話しさせていただきたいと思います。